イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第449話、道なき道を作る。今年生誕100年を迎える日本を代表する作曲家がいます。段井久間。先月ニューヨークで開催された日本の音楽文化を世界に広めるイベント、ミュージックフロムジャパン2024年音楽祭でも、段のバイオリンと弦楽四重奏のための2章黒と木が演奏されました。彼の凄さは作曲するジャンルの幅広さにあります。世界的に有名なオペラ、ユーズルや数々の交響曲に始まり、ゾウさん、ヤギさん郵便などの童謡、さらにはラジオ体操第二、さまざまな学校の校歌など、多様な作品は彼の音楽への姿勢の表れにも思えます。ダンの心情、それは、豊かな音楽で世界中を温かくしたいというものでした。音楽は自分が亡くなった後も何十年、何百年残り続ける。どんな時代の人にも、どんな年代の人にも、何か一つ、優しい灯火を残したい。そう願ったのです。そんな祈りにも似た願いは、もしかしたら彼の幼少期の体験に根ざしているのかもしれません。ダンが7歳の時、祖父ダン・タクマが暗殺されたのです。1932年3月5日、午前11時半ごろ、東京日本橋三越本店近く三井本館入り口で待ち伏せていた結命団の一人に狙撃されました。自分を心底可愛がってくれた大好きな祖父の末路、理不尽で理解不能。幼い生間はこの世界に何が必要で何が足りないかを繊細な心で感じ取っていたに違いありません。男爵の家系に生まれ、実業や政治の道が約束されていたにもかかわらず、あえて親の反対を押し切り、音楽の道に進んだのです。彼には最初から覚悟がありました。自分の仕事は誰かを幸せにするものでなくてはならない。パイプの煙というエッセイでも名を成した賢人段井久間が人生で掴んだ明日へのイエスとは。作曲家でエッセイストの段井久間は1924年4月7日東京原宿に生まれた。祖父は男爵で三井財閥総帥段拓磨、父は実業家で政治家、学者でもあった段伊能。由緒正しい裕福な家柄、屋敷は壮大で、幾間の幼少期、庭の西側では原宿という駅のアナウンスが聞こえ、東側では千駄ヶ谷という声が聞こえたという逸話がある。祖父の拓磨は初孫の幾間をことのほか可愛がった。毎朝出社する車に幾間を乗せ、200メートルほど走り 孫を下ろす。車に乗った時の孫の笑顔が大好きだった。そんな琢磨の暗殺事件。その日のことを生馬は覚えていた。慌ただしくかけてくる父の足音。玄関ドアが開いた瞬間、父が叫ぶ。名刺だ、名刺。2階にいた妻は慌てて名刺入れをぶちまけてしまう。空中にゆっくり舞う名刺たち。やがて父はそそくさと落ちた名刺を拾い集め、再び慌ただしく去っていった。幼い生馬は母から祖父の死を知らされる。あの大好きな祖父が急にいなくなる。しかも誰かに殺されて。人生にはそんな理不尽なことが起こる。その事実に驚愕し、ある悟りを感じた。人は簡単にいなくなってしまうんだな。だったら、たった一回の人生で残せるものって何だろう。段生馬は幼い頃から音楽好きだったわけではない。むしろ蓄音機から流れるワーグナーやドボルザーク、ショパンが苦手だった。ただ、青山師範学校附属小学校に入学してすぐピアノを習い始め、音楽への向き合い方が変わった。感性というより理論で音楽を好きになる。なぜこの和音はきれいに響くのか、どうしてこの音階には悲しさが宿るのか。譜面をひも解き、ピアノで実践し、一つ一つ自分で答えを見つけていった。そんな息子を見て、父は不安を抱いた。時は日中戦争真っただ中。全国民が戦争勝利に向けて一丸となるべき時に、音楽をやるのは風当たりが強かった。父の危惧は現実となった。生馬は作曲家になりたいと言い出した。父はある企みを思いつく。作曲家の大御所、山田耕作先生に引き合わせ、作曲家になるなどとんでもないと反対してもらうというもの。1938年6月、梅雨の晴れ間の下、生馬は父に連れられて山田耕作の家を訪ねた。生馬を縁側にいざなった山田は、意外なことにこう言った。音楽を、作曲をやりなさい。ただし、やるからには最も正統的な勉強を積み、最も本格的にやりなさい。段生馬は見ていた。祖父琢磨亡き後、膨大な遺産が転がり込んで浪費を重ねる父の姿を。あっという間に家計は火の車に襲われる。やがて日米開戦、戦局が厳しさを増していく中、芸術の価値はどんどんないがしろにされていく。生馬は少しずつ父を理解する。裕福な家庭に生まれ、とんでもない遺産が舞い込んだ境遇。でも父はそんな物質的な豊かさではなく、自ら何かを成したかった。何をしても男爵家の家柄と思われるのがつらかった。生馬は祖父が亡くなった日の 空中に舞い、床に落ちる名手を思い浮かべた。肩書きも財産も大して意味はない。大切なのは自分で何かをなすこと、人の心に明かりを灯す仕事をすること。誰かの真似ではなく、ゼロを一にすることに寝食を忘れるほど熱中するということ。それが父が望み、祖父が願った人の生きる道だった。僕は流行号のバスなどに乗ろうとは全く思わなかった。相席はお断りして、僕は自分の乗るバイクは自分で作って、自分一人で走り続けてきた。ダン・イクマ。イエス、明日への便り。第449話、道なき道を作る。作、北坂正人。演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、今年生誕190年を迎えた、今も日本で大人気のテキスタイルデザイナー、ウィリアム・モリスの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、一番鶏生どんこ。この番組は、北斗プレミアム、一番鶏生どんこの提供でお送りしました。